れそれ種じゃない？
種ラジ。
今週もお疲れ様でした。種メガネでございます。
はい、
まあいろいろ今週も話してきました。枕から始まり、スケジュールをやり、
例の段取り臭いやつが聞ける、
ドラマ語りでは本気の印というね、まあメーテレでやっていて、東京だとインターネットで見れるドラマの話しました。続いてイベントリブントリポートでは、まあ、おいしきプロジェクトツアーパフォーマンスビートというね、変わったお祭りパフォーマンスの紹介もしていただきました。続いて30分読書では文芸オタクの私が教えるバズる文章教室という、まあ、バズる文章を、ね、考えるための本を紹介しました。で続いて野良大学ではイベントスペース地図という新しい池田さんのまあ、プロジェクトがね誕生した瞬間を皆さんと共有したわけですけども、どうでした？なんか語り漏れたことなり、さらに語り深めたいことなりありますでしょうか？
俺ずっと思ってたけど、やっぱ岩崎さんはさ、なんかあれだよね、心に闇を抱えてる人だよね、やっぱね。
マジっすか？こんなに分かりやすい光のような人はいないと思うんですけどね。
自分で光のような人って言わないと思いますけど、なんかあのなんつうんだろう、なんかものすごくこう段取り色が強いじゃない？なんか喋る時とかも。
それはあるかもしれないね。
なんかいやちょっとごめんなさい、なんかあんまこういうこと言うのは良くないなと思っていつも諌めてるんですけど、例えばその文芸オタクが私の文芸オタクの私が教えるバズる文章教室。ちょっとごめんなさいね、なんかちょっともう悪いなと思うんだけど、やっぱその何最初さ、星野源のさ文章をさ、まあ、読み上げてさ、
はいはい、
で他いくつか例が出てさ、で4個目の例が阿川佐和子の話が出た時にちょっとびっくりしちゃって、
お
もういいんじゃねって思っちゃったんですよ、正直言うと、ね、
そこはね我慢してもらえば4個だったんですよ、あれ。
いやいやいや、だから4個は多いよね、やっぱり。
いやでも1個目の星野源以外はちゃんと紹介してないんですよ。
いやいや、だからそういうことじゃなくて、あの聞いてる人がさ、なんかこう並列に話が進みすぎてるから、
うんうん、
だから何その説明書としては正しいわけ、
うんうん、あ
の式次第としてその何昔のさ、あの卒業式とか、あとちょっと農協の教会とかでおじさんが説明するときとかだったら全然いいんですよ、そういう話は、
うんうん、
まあそれはそういうのは入れざるを得ないだろうなと思うから聞くんだけど、ラジオだからさ、なんかその全部きれいに丁寧にこう追っていくことが結構ね、まあ俺も上手にできてないんですけど、ちょっとその辺正確なのかなと思うんですけど、うんうん、ここどう思います？ここ改めて俺のこのまあこういうことをね、ラジオのパーソナリティ一緒にやってるものにあんま言うのはちょっと僕も口はばったいところはあるんですけど、
うんうん、
まあ、一応ちょっとせっかくですから振り返りのコーナーなので、
うんうん、
まあ、たまにはこういうことを言ってみてもいいかなと思ってるんですけど、どうですかね、
うんうん、今回についてはそれが必要だったって感じですかね。
本当にこう俺さ何回か言ってるけど、そうですねって言わないよね、絶対にね。
うん、
いやいやいや、あ、そういう面もありますねとは絶対言わないよね。
うん、なんででしょうね、そう思わないから。
なんでで、いやだから俺がそう思ったって、だから俺の言ってることも正解ではないと思うけど、でもそういう面も、うん、まあ別にあるとは思うんですよ、だって、
うん
うん、そういう面もあるとは思わない？
どうだろう、なんかまあ好き勝手。いや僕もだって池田さんの別にその説明の仕方について何も言わないじゃないですか、そんな感じですよ。
いやいや、
それぞれが減りやすいように、
それはあったら言ってもらえれば全然いいんですけど。
いやいや、僕はだからそれぞれがやりたいようにやりやすいようにやるのがベストだと思ってるんで、それについて別に言うことはないって感じですね。
このちょっとあのマジ切れる感じやめてもらっていいですか？
いやいやいや。
いや、俺はだって別に俺はどうでもいいんだもん。俺より聞いてる人がさ、あ
の、うん、
いいなと思えばいいんで、
うん、
だからもう僕のね説明も、いや例えばそのお絵式のね説明がねちょっとドキュメントとはいえ長すぎんじゃねえのみたいなこと言われたら、
うん、
まあ、確かに長かったっすってこう認めるところは認めたいと思うんで、全然言ってもらって僕はいいんですよ、
うん、だ
からその俺のやり方が俺の自由にやらせてくれとは全然思わないっていうか、
うん、
むしろまあ文章を書くでもそうですし、
うん、
まあ なんかイベントをやるでもそうですし、こうおしゃべりするでもそうなんですけど、自分のやり方ってこうほら自分の頭の中で考えてるのを再現してるだけだから、
うんうん、
まあ客観視とは言わないけど、いろんな意見が当然あるじゃないですか、世の中に出せば、うんうん、でその時に俺のやり方は俺が自由にやればいいんですってことを、まあ、言う人もいるんだろうけど、まあ、世の中に出してる以上はさ、まあ、それで完結させますって言うほどめちゃくちゃなんか工夫してるわけじゃないから、
うんうん、
まあ、意見があったら言ってもらえた方が僕は良くなるんじゃないのかなとか、まあ、もしくは意見を聞いて採用するしないもあるとは思うんで、
うんうん、
まあ、別に共感する面はあれば一個面白いじゃないですか、あそうだねみたいな、
うんうん、
いやだからあの
そう
もうなんかそんな鉄の意思でさ聞かないってのはどういうこと
なんです
か。まあいいけど。
そうですよ、そうです。
いやいや、まあシンプルにね、そんなに俺難しいことは思わないんですけど、うん、そういやだからなんかその段取り感が出すぎちゃうのは時としてちょっとなんかあの聞きづらい感じがあるんじゃないかなとかって思ったりするんで、うんうんうん、あのそれはあの僕も含めてね全集していきましょう、うん、ね
全集しましょう、段取り感を全集しましょうい
やもうほんと怖いんですよ、こうなんか一言ねなんか言うとめちゃくちゃ怒られてるから
俺一回も怒って
るんだよ、怖いんだよね本当に。いやだからいやだって俺は怒ってない、俺は意見言ってるだけだからね
俺も怒ってないですよ、
はっはってしか言わないから
はっはっとも言ってないですよ、怒ってもいないですよ、
全然。いやいや聞こえてますよ、それがね。
それは、被害妄想ですって。それは全部被害妄想ですよ。うん、怒ってないです。
そうかな。
私は怒ってないですよ。うん、
まあまあまあ、怒ってないならそれもまた怖いですけどね。ということなんですけれども。
まあ一応いろいろ話していましたよ。うん。
いや、何にも喋ってない。びっくりするほど。あの、まあ、本当はね、あの東京国際映画祭の話
聞きたかったんですよ。あ、そうですね。言ってましたね。
そうそう。で、もう終わったんです。まだやってるんですか。
今日で終わり、今日っていうか収録時点では今日終わりました。
あ、なるほどね。その、ちょっとごめんなさい。まあ、余計なこと、ちょっと喋っちゃったらなんなんですけど、どうですか、その東京国際映画祭、もうこれ何回やってるの、結構
32回です。
32回でしょ。はい、で、その、まあ、岩崎さんは何回くらい行ってるの、今まで。
今まで実はあんまそんな参加してなくって、
ほうほうほう、
で去年ぐらいからそのネットフリックス系の作品を東京国際映画祭の去年で言えばローマ、今年で言えば、スコセッシのアイリッシュマンとか、マリッジストーリーとか、まあ、ネットフリックスとか基本的に映画館ではかからないような作品を東京国際映画祭だけでは流すみたいなのがあったりしたので参加してみようと思って来たんですよ。ここでしか見れない。まあ結局そのローマも他のイオンシネマとかで公開をされたんですし、あとアイリッシュマンとかも多分いろんなところで公開もされるのかな、うん、アップリンクとか
は結構可能性はないことないけど、うん、まあもしかしたら本当に劇場で見れるのはここだけかもしれないと、
うん、なのでこの機会に見ておこうっていうものと、あとはまあその例えば大林信彦監督の海辺の映画館とかは、まあ今のうちに生のやっぱ小林信彦の言葉を聞いておきたいなっていうのもあったりしたんで、まあ舞台挨拶とセットだったんで行ったりとかみたいなものがたまたま今年はちょっと多かったので行きましたけど、例年はまあそんなにチケット代もね特段そのサービスデーとかに比べて安いわけではない、1900円とか1400円とかではしちゃうので、なかなかどれもこれもとはいかないけど、今年は結構行きたかったのが多かったので。
どうでした、その東京国際映画祭っていうものに参加してみた感じ
って。やっぱりなんか華やかな感じはしましたね。それこそこの世界のさらにいくつもの片隅にっていう、まあ、この世界の片隅にをさらにこう大きくしたような新しい作品が上映されたんですけど、はいはい、その間とかでも、まあ、皆さんその舞台挨拶立たれる方はすごい清掃かっちりしたドレスとかっちりしたスーツとみたいな感じで挨拶されてるのがなんかああいいなと思いましたし、僕クロージングセレモニーっていう、まあ、最後にその全体としての賞を発表する会にも今回参加したっていうか見てたんですけど、やっぱりそういう場で まあ、アジアとか、まあ、もちろんあの全世界からですねいらっしゃってる方々があの表彰されてすごくなんて言うんだろう感動してらっしゃる感じっていうのがすごく面白い
な。だから最後に表彰するみたいなイベント
ですか？あ、そうそうです。グランプリなりあの各、うん、まあ、部門賞とかね、あのアジアの未来賞とか、うん、東京のなんか、うん、日本の若手、日本だけじゃないか、あの若手新進の俳優とかの賞とか、うん、そういうのがそれぞれ次々に発表されていってみたいなものを、
東京国際映画祭でじゃあ表彰する仕組みがあるんだね。
東京グランプリみたいな一番トップの、あのカンヌでいうそのパルムドールみたいなものがあったりとかする、
はい、
ようなものがあったりするね。そういう授賞式とか見てるって、ああそうか、これこそ東京国際映画祭だなと思いましたけど、
うんうんうん、
やっぱりそのアカデミー賞なりカンヌなりベネチアなりみたいな世界的な賞と比べると圧倒的に華やかさは足りないし、その、うん、うーん、多分世界的な意味で見た時にやっぱ圧倒的に出品数というかね、まあ、もちろんそれぞれの役割はあるんですよ。それぞれの国ごとの映画祭で、こういう方面ではこの映画賞、この方面ではこういう映画賞みたいな役割はあるとはいえ、もうちょっとなんか東京っていう、まあ一応ね、世界的にもあの知られている黒澤明なり小津安二郎なりがあの活躍していた場、日本における首都の映画祭ではあるので、うん、もうちょっとなんかあの華やかで、もうちょっと注目が集まって、もうちょっといろんな監督、有名な監督を含めて出品されるような会になってくれればいいなっていうのは思ったって感じですかね。
そうか、まあちょっとね、比較する対象も実のところ直接見たことないからあんまり僕もよくわかんないけど、レッドカーペットとかあるんですか、東京国際
では？あります、オープニングで。でもまああの六本木のあのヒルズの中になんか赤いマットを敷いた感じですよ。
じゃあちょっと規模感がやっぱちっちゃいのかな。
やっぱりね、東京のあの街でやらなきゃいけない。まあなんかカンヌとかってもうそれ専用みたいな街じゃないですか。
まあね、ちょっと そうらしいよね。なんか街中中がね、うん、いろんなところがもうそういうことで溢れるみたいな。
で映画館も大量にあるし、日本だとまあ六本木でも、まあ、六本木東宝シネマズとか使った、あとエクスシアト六本木とか、そんなに数はあるわけじゃないし、そんなに立派な映画館ばかりではなかったりするので、ちょっとね、まあ、街中を回遊して街全体としてあのその映画祭を楽しんでるみたいな感じにはならないですよね、どうしたって。
まあ、真似する必要はないけれど、でもカンヌっていう例えば場所がどういうその土地なのかってこともちょっと調べたいよね、
うんうんうん、
そのどうしてもさ、受賞した作品のこととかはさ、ちょっと気になったりはするけど、ああいう、まあ、カンヌという街がどういうふうにその映画を盛り上げてるのかっていう、そういう工夫とかね、そういうこととかはちょっと全体感として知った上で、うん、じゃあ東京はとかね、他の地域でもしかしたらできるんじゃないかとか、うん、そういう話になるかと思うんで、
面白いと思います。
そういうことはちょっと知りたいよね。なるほどね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、興味がありましたので、東京国際映画祭について岩崎さんから伺いました。はい、はいはい、ありがとうございます。さあ、ね、まあ、イベントも非常に多い、秋でございますので、皆さんいろいろね探していっていただければと思います。タナラジではね、また行ったイベントいろいろレポートなどしていきたいというふうに思っております。
はい、
はい、ということで、では岩崎さん、エンディング曲を選んでいただけますか。
エンディング曲、あれ、これ紹介しましたっけ、崎山壮志って僕紹介しました。
時山壮志、
崎山壮志、崎壮志は紹介してないですね。じゃあそれにしよう。ですね、崎山壮志さんという、
うん、
まあ、弾き語りで、あの日村さん、バナナマン日村さんの番組ですごく注目を集めたメガネのね、結構まだ若いのかな、20代前半ぐらいの、あの、うん、ギターかき鳴らして特徴のある声でかなり文学的なあの歌詞を歌う青年がいるんですけど、
うん、
彼が、新しくアルバム「ナム踊り」というのを出しまして、そこの中の1曲、うん、緩急というものかな、感じる丘と書いて緩急という曲、長谷川博士さんという同世代の、音楽の作り手、この人もなかなかすごい音楽を作る、ちょっと変わった 一回聴いたらちょっとゾワゾワしてしまうようなあの曲を作るような人なんですけど、うん、そのコンビで、作った曲をエンディングとして書きたいと思います。竹山宗志さんで緩急 with、はい、長谷川博士でございます。
はい、ブログの、ね、リンクなど見ていただきながら、曲を今聴いて今聴いていただければと思います。はい、タネラジはですね、公式サイトタネラジ、.com、それからノートなどでも配信しております。ポッドキャストに登録していただければですね、気軽に配信されたりもします。ツイッターなどでですね、更新情報、それから時々こういうイベントありますよっていうね、情報なども、紹介したいと思いますので、そちらもフォローしていただけると大変ありがたいと思っております。あと岩崎さんもツイッターやってるから、もうこれは必須ね。タネラジオフォローしなくてもいいけど、岩崎さんのブログは必須、あ、ツイッターは必須なので、ぜひ皆さん、フォローしてください。
フォロー
してんのかね、実際聞いてる人はね。
してないんじゃないですか。
どうしたの、おい、大丈夫か。いや、大丈夫。なんか興奮してる、大丈夫。
興奮
じゃないですか。いやいや、してるかもしんないじゃん、フォロー。なんでそんなしてないっていうの。してる人もいるよ。
マジですか。一応僕フォロワーが増えるためにどういう人かチェックするんですけど、
怖えな、チェックすんなよそんなの、
う
ん、
聞いてないと思うな。聞いてたら嬉しいですけどね。聞いてたらぜひ聞いてるよって言ってください。
怖っ。なんか時々管理社会みたいな思わせるよね、なんかね。
管理社会
すごい、なんかはい、なんかクッキーみたいな感じがしますね、本当にね。ということで、
クッキーは野生爆弾じゃない方ですね。クッキーの方ですね、
はいですね、はい、ということで、音楽聴きながらお別れいたしましょう。ということで、また次回頑張りたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、
また。